デラックスジャーニー。はい、皆さんこんばんは。夢を旅するパーソナリティデラさんです。はい、私デラが人生という名の旅をする途中で出会った素敵な方々をゲストにお迎えして思う存分おしゃべりしていただくトーク番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組を提供する夢の種放送局大阪本局スタジオよりお送りいたします。はい、それでは今回のゲストというかですね、先月から引き続きなんですけども、ご紹介しましょう。今回のゲストはこの方、RS 太一、代表取締役社長松原博さんに引き続き来ていただきました。
松原です。よろしくお願いします。
お願いします。すいませんね。もうたびたび呼び出ししまして。ありがとうございます。なかなかね、30分に収まりきれずに、ちょっと引き続き、おしゃべりしていただこうかなと思うんですけども、今日もよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
いやー、でもね、この間どこまで話したかなと思うんですけども、はい、やっぱ気になるのはね、MotoGP っていう最高峰のレースがあるんですけども、はい、世界を転戦するレースが。
いよいよ始まりますんでね。
始まりますね、はい。今シーズンも楽しみなんですけども、はい、契約選手のね、シャリーン選手が、チームは変わらず、マシンが変わって、はい、ね、スポンサーもレッドブルになって。
そうです ね、モンスターからレッドブルに変わりました、
ね。変わりましたね。はい、エナジードリンクから、エナジードリンクに変わったんですけども、はい、KTM っていうね、車両は、参戦しだしてまだちょっと間がないというか、はい、マシンもね、開発途中で、いろんな不安と期待もあるんですけども、シャリーン選手には今年も頑張ってほしいなと思いますね。はい、どうですか、彼どういうキャラクターとかあります？
キャラクター本当に、陽気なんですけど、非常に考え方がしっかりしてるなというところで、元2から大抜擢で元 GP に上がったんですけども、そこでも本当にこう、競うことなく無理せずにね、ちゃんとやっぱり自分のしっかりこう1年間走り切ると、ルーキーだということでね、マシンにもなれる、いろんなことを考えてですね、本当にこう一戦一戦しっかり走り切ることを、やっぱりこう長い目で自分のこうレース人生といいますかね、キャリアを組み立ててるなと。だから一発ここ無理して勝負かけて、もう速さ出してね、そこがリスクでもう飛んでしまって棒に振るとか1年間そんなことはやっぱりしないライダー、非常にやっぱしててですね、その辺はやっぱり見てて安心ですし、素晴らしいなというふうに思いますね。
かなりクレバーな
ライダーですね。はい、しっかり考え方が本当にしっかりしてますね。
やっぱシーズン通してっていう、トータルを見てるっていう、
はい、その結果が、ルーキーオブザイヤーは取れませんでしたけど、コンスタントに年間通してやっぱりルーキーとしては非常に大活躍で、非常に皆さんにもいい印象を残したんじゃないかなと思いますね。
そうですね、はい、でやっぱり、数少ないアジア人の、最高峰を走るライダーの一人として注目を浴びてるんですけどね、彼まだ若いですよね。
そうですね、まだもう、ちょっとかな、20歳そこそこ、もう本当10代の若い時からずっと、うちのスーツは着てくれてるんですけども、本当に今変わらず、もう一応、もう本当にこう、レース直前のね、レース、スターティングリードに並んだ時だけ、かなりシリアスな顔はしますけど、それ以外はもう、そこから離れたらいつでもニコニコ。
そうですよね、はい、笑顔のイメージがすごくあって、気さくな人なんやろなと思うんですけどね、なんかスター性を感じるというかね。
そうですね、もうマレーシア行けば本当に大スターですね。
やっぱそうなんですね、もういわゆるもうモータースポーツで上り詰めた大スター。
そうですね、もう日本ではなかなかモータースポーツでは大スターになれないというか、一般の方はモータースポーツに興味がない方が多いんですけども、マレーシアは本当にもう特にオートバイレースの関心がものすごく高いですから、一般の方はもう普段から足にはやっぱりオートバイを使ってますし、その中でもやはりオートバイレースに関する MotoGP の注目度はものすごく高いんで、多分マレーシア人で、おじいさんおばあさん別にして、ほとんど彼を知らない人いないぐらいじゃないですから、
じゃあもう大スターですよね、はい、でそのモータースポーツといえどアスリートとして ね、あの成し遂げてるというか、ね、最高峰で活躍するライダーという位置づけ、
ね、本当にアスリートですね。もう彼も普段からもバイク乗ってない時はもうあの体を鍛えてますし、
トレーニングして
自転車乗って、もちろんあのタバコなんか論外ですから、本当にもう素晴らしい体してますから、
そうですね、まあ、今シーズンあの新しいマシンですけどもね、頑張ってほしいなと思います
、ね、楽しみですね、
はい、あの MotoGP でやっぱり僕らすごい興味のあるあの世界なんですけどね、その裏側なんてなんか面白い話とかありますかね。
そうですね、まあ、あのレーシングサービスで、まあ、前線今サービス行ってるわけなんですけども、はい、まあ、そういったとこ行ってますと、やはりあのもちろんあの世界的なアルパインスターダイネーゼ、はい、まあ、そういった、ね、大きなメーカーさんと一緒に我々、まあ、他にもあのイクソンだとかスピーだとか、
は
い、まあ、いろんなメーカーが来てるんですけども、
はい、
意外とその、まあ、ライバル全員がライバルメーカーなんですけども、まあ、パドックでは結構あの特定のメーカー一部、まあ言っていいのかな、まあ、あのアルパインとダイレゼというトップ2はね、ちょっとあんまりこうあの、まあ、本当のライバル同士でしのぎを削って、まあ、口も利かないような感じなんですけども、それ以外のですね、まあ、当社とアルパインとか当社とまたはダイネーゼやスピーディーとかレブイット、エクソとかもうみんな本当にこう意外と和気あいあいとお互い の、あのブース訪ねて、今日はどうみたいな感じであったりとかね、
あ、そんな感じの、
そうですね、逆に困った時あったら逆にこんなことを、まあ、そういうレザースーツの修理とかグローブの修理とか、こんなことできるかなとかね、お互いちょっとこう相談し合ったりとか、そういう面はあるんで面白いです。それではちょっとこうテレビで見てるところではこう出ない、
そうですね、映らない部分とね、はい、あ、そういうあの裏方としてのつながりというか、
そうですね、結構みんな仲はいいですよね、そういうところ。
やっぱりあのモータースポーツが好きで、まあ、オートバイが好きで、で、まあ、それに関わるギアを作っててっていうお互い、ね、気持ちが同じところにあるっていうのが、
そうですね、そういうね、本当にあのそこはあの特にレーシングサービスやってる方はやっぱり 元ライダーとか多いんです、選手、
そうなんですね、
アスリートであったりとか、でそう本当にやっぱりあのまずそういうメーカーのビジネスの以前に、はい、やはりこうあのみんなにこういいレースをしてもらいたい、フェアなレースをね、あのいいコンディションでしてもらいたいという気持ちが高いものですから、はあ、それはもうメーカーを超えて、なんとかこう困っているライダーがいたら助けてあげようというのはほとんど の、 あのサービスマンがみんなそういう気持ちで、あのやってると思いますね。
あ、なるほどね、はい、まあ、僕がその勤めてる時とかあの、まあ、レース前盛見てた頃にあのタイジの、ね、脊髄パッドがあのすごく好評で他メーカーの方も使ってることがありますよね。
今でも、今でもね、おられたりとか、そのこと、昔は、はあ、そこでアルパインのライダーが
うちの、
あの使ってたりというのもありますし、国内でも他 の、 あのライバルメーカーさんの契約ライダーがあの脊髄パッドは、当社の使ってるというのはよくあの目にしましたね。
そうですよね、はい、で あんなもええんやと思いながら、まあまあほんまはあかんのかもしれないですけどね、でも、まあまあ、やっぱり自分
の、
ね、
体を守る、はい、一番大事なもんですから
ですからね、やっぱ信頼性というか、はい、そこでなんか使用されてるんやみたいなことはちらっと聞いて、あ、やっぱそういうのはメーカー関係ないんやなと思って、やっぱ安全に楽しくやっぱりスポーツをするために必要なものがプロテクターであるというところなんでしょうね、うん、まあグローブとかもね、いっぱいいっぺん転んだらね破損しちゃってなかなか使いにくいけど、もうこれしか使えへんねんとか、これがええねんっていうこともあるんでしょうね、やっぱり。
そうですね、本当にもうそれしかなければ、ね、もう修理するというよりも、まあ逆にあの左右違うのしてる時もたまにあったりとかいうのありますね。あ、もうそういうのも
とりあえずこれで行こうみたいな、
はい、
あ、まあまあでもね、やっぱ走るのがベストですもんね、走れ、それで走れないということはないですもんね。
そうですね、ブーツなんかでも怪我した場合はもう左右サイズが違うとか、もう間に合わせで同じのないか違うやつのサイズ違いを書いてたりとかいうのも、
そういうのもあるんですね、
はい、やっぱ怪我したらどうしてもこうテーピングしたりとか、
そうですね、
いろんなこうやったりするんでサイズが変わったりする、
でワンサイズ上げてとか、
はい、
で同じ色ないからもうしゃあないからこの色でいってみたいな、ね、あ、なるほどね、あ、まあ、おしゃれでね左右違う方もおられます
けど、最近は入れそうなってますけど ね
右左違うという、はい、ね、グローブも違うというのがあるんですけど、まあ、偶然そうなったりしまったりとい
ろんなケースが
あるんです、ね、
まあ、現場ではとにかくもうライダーにやっぱ一番こうベストな状態であのレースに臨んでもらおうというのがやっぱサービスマンが考える最優先事項じゃないですかね。
そうですよね、はい、まあ、その 華やかなピリッとしてるんですけど、ちょっと僕らたまにね、あのテレビでパドックっつったら、あ、なんか華やかやなとか、そのピット黒のねシャツが、おしゃれなシャツみんな揃えてきて、テキパキ動いてかっこいいなとかも。シャツもあれですよね、確かあの鈴木のチームに提供
して、ね、そうですね、今年はあの MotoGP、まあ、ずっともう3年になりますけども、あのやらせていただいてまして、あのまあ、チーム、まあ、たくさんいるんですけども、チーム員の、はああのシャツ、まあ、そういうことはパンツ、
パンツ、
シャツ、ポロシャツとかですね、あ、まあ、上に着るジャケット、
はい、
特にあの GP の場合も水曜日からかな、あのレースは金土日なんですけども、搬入が水曜日木曜日ありまして、その搬入専用のウェアみたいなのまたあるんですね。
あ、あるんですね。
これはなかなか一般にはテレビでは目に、
もう見たことない、
そういうものからも提供してるんですね。
あ、はい、あ、そういうところからウェアを提供して、
はい、
あ、じゃあもうトータルでそのフルシーズンをそれで戦えるというか、
そうですね、
クルーのみんなもそれ着て作業できるように、
はい、暑い時も寒い時もということ
で、ですよね、はい、まあ暑い時期から、あ、それでパンツもショートとロングと
あります、はい、
あって、あ、でポロシャツとあのジャケットもあって、
ジャケットもフリースもいろいろ、もうウィンドブレーカーとかいろんな種類がいっぱいあります。
それもトータルでサポートっていう形になって
ます
ね、
はい、
ね、あのね、肩のところにアレスタイチのマークが入って、
ね、
ザーッと入ってますもんね、
はい、
うん、ああいうのチラチラとこう見れるっていうのはね、やっぱり、まあ、スーツもね、シャリーン選手が着てるのがね、グリッドでこう選手紹介の時にね、映るのが、あ、なんか嬉しいなと思うんですよね。世界戦でやっぱタイチのスーツがこう出てくると僕らすごい嬉しくなるんですけど、そういう感覚ってありますか、なんか。
や
っ
ぱ、いや、それはやはりあのテレビ見てて、やはりあのそう自分の会社で作った製品をやっぱりそういう、ね、世界のヒノキ舞台で活躍するライダーが身につけてくれるというのは本当にもう嬉しいですし、ワクワクしますし、
そう
す、ね、さらに活躍してくれればもう最高です、
ね、最高です、
はい、
ですよね。で、あの僕たまにあの動画であのアジアのね、あの割とエントリーのアンダーボーンのレースとかもよく見るんですよ、はい、あれすごく加熱してるじゃないですか、はい、で、タイチのスーツよう見るんですね、やっぱあの辺もサポートされてるんですよね。
そうですね、あの、まあ、特にマレーシアのカブプリックスというね、メジャーなレースがあって、これはもう本当にこうエントリーする台数も多いですし、
多いですよね、
非常にもうメジャーなあの向こうのスポーツになってるんですけども、ここは本当にもう、あのもう古くから、はい、あのいろいろこう、提供させてもらったりとか、もちろんあのほとんど買ってもらってるんですけども、まあ、そういうあのユーザーが非常に多いんで、
はい、
あのまあ、そこからまたどんどん今はもうあの GP に行こうかというような勢いでどんどん、うん、あの成長されて早くなってこられてるんで、これからアジアがやっぱりアジア人で東南アジアのライダーがやっぱり GP に出てくるというのは間違いなく多くなってくると思いますけどね。
ですよね、やっぱレース人口が圧倒的に多いのと、はい、やっぱり熱が違いますよね、
は
い、
そうですね、
あの画像を見てても、はい、あ、すごい若い子があのこんなに熱を持って競技してるんやと思って、なんか、まあ、日本もかつて、ね、そういう時期っていうかシーズンもありましたけど、はい、なんかそれを見るような、
本当その通りですね、
感じが今アジアにの波となってね、
もう楽しみですよ、これから本当に、
ね、はい、これから本当にあの世界戦で活躍してくるライダーがね、みんなやっぱスーツ、タイチのスーツ着てると僕は嬉しいなと思うんですけどね。
ありがとうございます。
はい、あのなかなかこあのアジア人って、まあ、日本人はね活躍したシーズンありましたけど、やっぱりタイとかマレーシアとか、ね、シンガポールの人っていうのはなかなかその世界戦に出てくるっていうのがなかったっていうか、まあ、やっぱりあれですかね、その 文化というか、まあ、貧困であったりとかいろんな問題もあるんかもしれないですけど、でもモータースポーツに関しては日本よりも活発ですよね、 今
はね、これからどんどん本当にもうあの日本を飛び越えて、いきなりもうあのアジアから世界にというのはもう普通に、元 GP クラスで半分アジア人ライダーというのも、もうそんなあの夢じゃないんじゃないでしょうかね。
そうですよね、はい、もう今やね、今はもうスペイン人が多いとかなってますけど、本当、アジア人がね、こうどんどん活躍してくれるんちゃうかなという期待を持ってるんですけどね。じゃあ、それではですね、ちょっと話は尽きないんですけども、一旦ジングルを挟んで、後半戦に行きたいと思います。はい、それでは後半戦いきたいと思います。ちょっとね、後半戦はあの松原さんのパーソナリティなところに切り込んでいきたいと思うんですけども、まあまあ、長い社会人人生、まあ、人生あると思うんですけども、あの失敗談なんかをちょっと聞きたいなと思いまして、まあ、いろんな 失敗も得てこう大きくなるというか人は成長すると思ってるんで、何かこの、あの成功者から学ぶ失敗談っていうのをちょっと聞きたいなと思うんですけども、何かもうこんなどえらいことやったなとか喋れる範囲で聞き
ますよ。まあ成功者じゃないしまだ成功もしてないですけど、まあ、失敗はね本当に数多く、あ、失敗の連続なんですけども、
そうなんですか。
まあ、一番その、まあ、失敗というのもその本当にまあ、今の会社入ってねもう35年、はい、6年になるんですかね、
ええ、
その中で創業者のね、はい、今会長の、まあ、吉村太一氏から本当に一度だけね、
はい、
思いっきり怒られたというのがね、叱られたのが、
そんなことがあるんです。
一回だけありまして、それも本当に例えば大きなね、会社に損害を与えるような、
うん、
なんかミスをしたとか、売上が上がらなかったとか、
はい、
そういうことでは全くなくってね、そういうので今まで多分売上が上がらないとか、売れないとかね、なんかそんなことで怒られたことは一度もないんですけども、その、まあ、具体的な内容というのも、何が起こられたというとやっぱり私自身がその物事に対してこう、まあ、失敗は失敗なんですけどベストを尽くさなかった最後までね、やるべきことをやって、
はい、
結果としてうまくいかなかったと、これはもう全く本当に今まで怒られたことないんです。その時はやるべきことをやらなかった、自分ではもっとできたはずやと、それを途中で自分でまあ今日はこのぐらいでええかいなと、まあ、これは残りは明日にしようかなみたいなね、
はい、
そんなことやった時にやはりやっぱりこぴどく怒られて、それでええのかなと、そのベストを尽くしたで結果はね、全く問わないけども、それはお前のベストやないやろと、ベストを尽くしてないというところで、やはり本当にやっぱり真剣に怒られて、ああ、これはもうえらいことしたなということでね、だからやっぱことの大小じゃなくて、で結果というのはいくらベスト尽くしても出ないことって世の中いくらでもあるんで、それはもう怒っても仕方がないんだけど、どんな小さなことでもベスト尽くしたらまあ、なったかどうかわからないけど、やっぱり尽くさないとダメだし、自分でできるのに自分自身の中でどっかで妥協して今日はこの辺でみたいなね、そこはやっぱり思いっきり、それもまあもう30何年前なんですけど、
はい、
本当それは未だに覚えてて、まあ、それも若い時にね、
はい、
しっかりとそういうところを叱っていただいて、本当に良かったなという思いますね。
ありがたいです
ね。ありがたいですね。はい、
その若い時にそうやって指示していただけるっていうかね、そこをやっぱりねちゃんと叱っていただいたら、あ、じゃあもうやっぱ常にベストを尽くして頑張ろうっていう、
そうですよね、
ね、気持ちで取り組めるというところで、
それはもう私もだから今私ものスタッフにも同じようにね、結果じゃなくて、やはりやっぱりベストを尽くしてもらうように、それはやっぱり一番注意してみんなにまあお願いしてるところですけどね、
はい、はい、まあ、やっぱその気持ちを忘れずに取り組んでいって、
そうですね、
いいものを作っていきたい、いいものを売りたいっていう気持ちでやろうということなんですよね、
はい、
吉村太一氏の話で出ましたけど、何か面白話とかありますか。いまだにレジェンドライダーとしてたまにエキシビジョンで走っておられるじゃないですか。
いや、もうまあまあ現役の時のね、ちょっとこうかなり酷使したで膝がね相当まあ悪くなってて、なかなかもう今はまあ、ツーリングとかオートバイのツーリングはね、よく行ってますけども、なかなかこう実際のまあ
スポーツライディング、
ライディングはちょっと難しいかなというところで、まあ、たまたまそういうおととしですかね、ホンダが、
は
あ、335昔 の, ファクトリーレーサーを復刻させて、そのメモリアルランをしたりとかね、そういう程度のエキビションで軽く走る程度は、
は
あ、やってましたけど、ちょっと真剣に走るにはもうなかなか、
あ、だからやっぱ飛んだり跳ねたりというのはなかなかちょっと難しい。
そうですね、もうちょっと本当にどうでしょう、15年とか20年ぐらい前は若いクラブ員の前にやっぱり見本を示して走ったりとか、現役ライダーより速いぞみたいなとこあったんですけど、今はまあそれはないですね。
あ、まあ、そこまで無理はしない、
はい、
まあ、ちょっとね動画が上がってたんですよ、エキシビジョンとか、ちょっとウォームアップランみたいなしてるんですけど、それでも前回で2サイクルの絵を
出してた、ね、はい、
走ってたんで、ああ、お元気そうで何よりや
った、ね、フラットなとこはああいう形できるんですけど、やっぱりギャップがあるとね、なかなかね、膝がね、
まあ、膝に負担が、
はい、
かかりますもんね、
はい、
でもお元気ですよね、
もうピンピンしてます
ですよね、
はい、
で、まあ、僕も勤めてる時から思ってたんですけど、やっぱり吉村太一さんの笑顔を見ると、もうほんまに 頑張ろうっていうかやったろうっていう気持ちになる、ね、あれってすごい
本当に
魔法のような、
まあまあね、もちろんその天性のものもあるでしょうし、いろんな、まあ、もちろんあの今努力を、ね、されて苦労されてたことが、まあ、最終的に、まあ、今のああいう、まあ、どんな時でも、ね、本当にあの素敵な笑顔を常にあのできると、もう本当にこう、まあ、そういう、そういうなりたいなと思いますよね。はい、
ね、で、なんちゅうのかな、もう僕みたいなもんに、ね、その一従業員ですよ、だから社長からみたいに一従業員働いてる人間に、ね、肩ポンポンって叩いて、ね、声かけて、お前いつになったら痩せんねんとか、その、なんかそういうのをね、こっちこっちが言うてくれるのがね、めちゃめちゃ嬉しかったというかね、あ、こうやって絡んでくれるというか、なんか、相手してくれるというか、なんかそれがすごい嬉しくて、なんか、あ、見てくれてるんやっていう気持ちがね、なんかあって、あ、頑張ろうって思ってやってたのを思い出しますね。なんか、そう、やっぱキャラクター、持ち前のキャラクターなんでしょうね。
でしょう、もうそれはもちろん、何か考えて、うん、計画的にね、そういう従業員に声かけて励ますなんて、そんなんじゃなくて、もう普通に。
ですよね。
もう素ですよね、素。
はい、内側から出るもんがそれであって、はい、出てるコメントもね、なんかそう、もう内側から出てる、本当に僕のことを思って言うてくれてんかなっていうね、それが面白い、
本当人間的な魅力ですよね。
そうですよね、はい、もう 今でもたまにお店とか、
いや、もう毎日、ね、もう毎日会社来てますよ。
ですよね、はい、来れてますもんで、まだお会いしに行きたいなと思うんですけど、まあ、RS 太一の話になったんですけども、RS 太一で僕勤めてる時にね、やっぱ思い出深いのはやっぱり社員旅行がね、海外連れてってもらったっていう思いがあって、もう2年、僕らの時はね、2年に1回ハワイ行ってとか、でその翌年は鈴鹿行ってとかね、やらしてもらったんですけども、いまだに海外旅行の方ってされてるんですよね。
そうですね、はい、まあ、私も本当に最初に海外行ったのはうちの会社入ってガム旅行が、いきなりパスポート取って最初でしたからね。
いきなり、
はい、そのやっぱり異文化に触れて、いや、やっぱりすごいカルチャーショックというかね、ガムでもやっぱりカルチャーショックありましたから、まあ、それから本当にもうハワイも行きましたし、ね、サイパンやマレーシア、いろんなとこ行って、まあ、もう去年の社員旅行はイタリア
に
行った、ね、はい、ベニス行きましたですね。ですね、はい、まあ、それでまあ、みんな頑張ってくれたんでね、はい、本当にもうそういう機会を、まあ、私自身もそうやって初めての海外旅行でカルチャーショックありましたから、はい、みんな頑張ってね、そうやって設けてくれたら、みんなにまたそういうチャンスを、うん、ということで、まあ、去年イタリア行って、今年は、まあ、今のところ計画ではスペインのバルセロナ、はい、いいね、行こうかなと思ってますんでね、まあ、それでまた新しい、発見をね、いろんなことで、うん、まあ、個人としていい刺激を受けてもらって、またさらにそれが個人のパワーアップが、まあ、会社のパワーアップになりますから、
そうですよね、
はい、まあ、どんどんいろんなこう刺激を受けてほしいなと思って、どんどん行ければ、みんなの頑張りで、うん、まあ、どんどんいろんなところに行きたいなと思ってます。
やっぱり行ってね、現地に行って肌で感じると、日本でのね、そのモータースポーツとか二輪関係の業界を見てるのと、やっぱ海外で実際行って感じるのって全然違いますもんね。
全然違いますよね。まあ、イタリアもそうですけど、バルセロナなんかも本当に街中のもうサグラダ・ファミリアの近くとかも、うん、オートバイを置けるんですよ。ちゃんとオートバイを置けるようなところがラインが引いてあって、本当にバルセロナの街中も、ラムラス通りなんかも、うん、メインのところ、まあ、まあ、言えばその銀座とか、
そうですね、
こっちで言えば御堂筋とか、ちゃんとオートバイは置ける。バイク、車は止めちゃダメよ、でもオートバイはここ置いてくださいねって、オートバイのところはしっかりと確保されてるというのは、もうヨーロッパはほとんどのところそうなんですよね。
そうなんです。それは有料とかではなくて、は
い、
無料でパーキング、
はい、
もう線が切ってあるというか、
マーク
がある、
パリなんかも本当に凱旋門のそばなんかもオートバイは置けるんですね。
車はダメで、
ダメで、はい。
じゃあ、まあ、文化的にその移動手段としてのそのオートバイの使い方っていうのは、
もう完全にもう認知されて、もう市民権も得てますし、観光地もかなり奥までオートバイなら入っていけると。
入ってきる。
はい。
ちょっと古い、ね、街並み細かったり、石畳のね、
はい、
車入れへんでもバイクは行けると。
そうですね。まあ、そういったところもぜひ、まあ、皆さんね、うちの社員旅行行った時は、まあ、そういうのも見て、いろんなも違いをね、感じ取ってほしいなと思いますね。
ですよね、はい。例えばね、レンタバイクで借りてね、ちょっとこう散策してみるっていうのも、まあ、実際ね、パーキングそんなにイージーに止めれるんであればね、車借りて止めるよりも行動範囲はだいぶ広がるというか、
そうですね、
ですよね、行きたいところに行き入れるというか。あ、でもその辺はもう完全に日本と文化違いますね。
違いますね、羨ましいですね。
もう市内なんか全然止めれませんもんね。
逆にもちょっと止めたらすぐに
緑のおっさんが来られるんですよね。でパーキングもねあっても四輪用のパークの端っこにあって、まあ料金はねそんな高くないですけど、あんまりねその開けてるっていう感じではないですよね。移動手段として重宝するっていう感じではないですよね。
だからほとんどの地下鉄のこう地上上がったところのちょっとした広場はみんなオートバイ置き場みたいな
パーキングになってる
んですね。正式なパーキングだけども暗黙の了解でみんなそこに置いてそれが当たり前で、もちろん取り締まりなんかないですし、
ですね、
はい、効率に、ね、そこまで来てで地下降りてメトロ乗ってどっか行ってまた帰ってくるような、は
い、そこからまたバイクで家まで帰る、
効率いいですよね。
ですよね、はい、なんかそういう風な動きに、ね、日本もなっていったらもうちょっと、ね、気軽に、ね、スクーター 150cc ぐらいのスクーターを乗用の足で使ってっていう街づくりができたらね。
いやもうぜひ、まあ、去年法改正になって125cc の原付2周が2日間で免許で免許取れますんで、
ですよね、
手軽になりましたんで、ぜひそういう形でどんどんこうオートバイが根付いていけばいいなと思いますね。
ですよね、はい、まあ、もっともっと身近にね、ほんま手軽な足で2人乗りはできますもんね、うん、だからもっともっと活躍できるチャンスってあるんちゃうかなと思うんですけど、
ね、そうですね、
まあ、もうちょっと法改正みたいな、
もう次はあとは、まあ、高速道路でのオートバイ料金が、
あ、そうですわ、
専用の、今はまあ軽自動車と同じなんですよ。これがそれの半額ぐらいになれば、もっとオートバイ使っての旅
です ね、 そうですね、レジャーとして
本当のツーリングがもっともっと広まっていって、あ、それを見るとやっぱり車で乗ってて、あ、今度はバイク免許取ってバイクで釣りに行こうかなと思う人が増えると思うんですよね。
ね、いい季節になったらね、はい、そうがいいかなと思うんですけどもね、やっぱそうやってねうまいことオートバイを活用してね、まあ、狭い日本言うたらあれですけど、うまくね古い街並みもバイクやったらある程度まで入っていけるし、
そうですね、
そういうので、まあ、観光地のアイテムとしてその電動スクーターであったりとかそういうののねレンタルとかシェアバイクとかがうまいこと広まったらね、もうちょっと二輪って近くなるんかなっていう気はしますね、
はい、
それではですね、またジングルを挟んで、エンディングに向かいたいと思います。はい、それでは楽しく話してきたんですけども、そろそろエンディングでございます。早いもんですね、あっという間なんですけども、まあ、RSH の会社の話をねいろいろさせてもらったり、まあ、社員旅行があったり、まあ、魅力的な、まあ、今はねブランドもうメーカー一メーカーとしてのブランドを確立されて、もうショールームのような感じで本店の方になっとるんですけども、気になるアイテムとかあったらね若いスタッフの皆さんにね気軽に声かけていろいろ聞いて試着もねいっぱいできるんでね見に行ってもらえたらなと思うんですけども、
はい、
なんかおすすめのポイントってありますか。
ポイント、
まあ新しくね表にカフェテラスとか、
そうですね、
作って、
はい、
ゆっくり休めるようになってましたよね、
はい、
ああいうのとか、あとコーヒー無料で、
そうですね、まあ、よくコンビニに置いてるコーヒーメーカーね、こういうあれを1回2回両方とも置いてますんで、はい、それもいつでも来てお好きなだけ飲んでいただければ
そうです、
いいですから、はい、またお買い物じゃなくて、はい、ツーリングの待ち合わせのスポットとしてもねご利用いただいたらどうかと思います。
そうですね、
はい、
フラッと走ってまあ、用品見てでコーヒー飲んでみんなねオートバイ仲間と皆さん話して、あとは、まあ、スタッフにもねいろいろ相談してもらったらね、
はい、
気軽に相談してもらったら答えてくれるみんな明るい仲間がいますんでね、ぜひRS たち松原店じゃねえ本店の方にね、はい、おったもんで松原って癖が出ましたけどRS たち本店の方にぜひ遊びに行っていただきたいと思います、
は
い、
お待ちしてます、
はい、それでは今回のゲストは2ヶ月にわたりましたけども楽しいトークしていただきました、RS 太一、代表取締役社長松原博さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またよろしくお願いします。
お願いします。